今日は視点者が知らないことと著者が知らないことをごちゃ混ぜにしないように、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。これまあうちの小説講座の原稿でよく見かけるあるあるの話なもんですから、要はね、視点者と登場人物の視点者と著者自身をもう一緒にしないようにということが大事だよということです。まあ、よくあるのは、その視点者が知らないことなんだから、この部分は、考えなくていいよねって思う人が意外と多いのでね。視点者以外の人物をちゃんと作っておけ。で、視点者が知らない部分の知識、視点者が知らないことでもその世界にとって必要な情報なので、そこは著者は把握をしておこう。そういうことです。まあ、僕がよく挙げる例として、飛行機に乗って、パイロットが突然、キュッと、心臓が止まっちゃったっていうような、そんなシーンの話をすることがあります。飛行機、視点者が飛行機に乗っている、まあ、小型の、今はセスナって言わないだろうけど、小型の飛行機に乗っていて、隣に座ってたパイロットがいきなり、心筋梗塞かなんかで、うっと意識不明になった。で、そこで、主人公というのは、その無線機を取り出して、管制塔に連絡を取って、すいません、パイロットが倒れちゃったんですけど、どうやって、操縦したらいいですかっていう話をして、で、無線を聞きながら、飛行機を着地させると。着陸させると。まあ、そういうような、シーン。で、そのシーンで大事なのは、この視点者の主人公というのは、飛行機の操縦が、の仕方がわからない。わからない。で、こういう時に飛行機の操縦の仕方がわからないから、その視点者には操縦の知識はないけれど、著者はその操縦、飛行機についての知識がないと、その次に何が起こって、どういう状態になって、どんなアクションがあって、それに対して何を しなければいけないかということを、管制塔の管制官が無線で伝えなきゃいけないということ。これについて、その視点者は操縦について、飛行機についての知識は何もないけれど、著者はその飛行機についての知識がないと、これから何が起こるか、周りがどう対処するかということが書けないということです。で、これは僕が話をするのは、あるあるな話なんだけれど、ただ、ここまで極端にわかりやすい話でなくても、往々にして、視点者以外の登場人物、これが、例えば、学校なら学校で、高校なら高校で、自分の経験を、例えば高校時代の話を書こうとするときに、高校時代に、その、周りの生徒について、何も知らない。私は何も知らなかったから、じゃあ他の生徒のことは何も調べずに、何も作らずに書いていいということにはならないということだよね。つまり、あなたの行動に対して他の生徒はどう反応するかということは、その他の生徒の生育歴などなどが密接に関係してくるわけだから、当然他の生徒の話を作らなければいけない。これが、主人公が、例えば、どっかの、 料理人になろうとするときに、料理の仕方がわからないというときに、周りはその料理の仕方は知っている、どうやればいいかわかっているということを把握していないと、それはそこにストーリーは生まれないと、いうことです。ね、やはり、やっぱりさ、結構みんなそこで手抜きたがるのよ。その、特に自分の経験を作品に生かそうっていう場合には、自分が知らなかったことは、登場人物が知らないことは改めて調べなくていいよねっていうことって思うケースって結構あります。結構あるので ねこう、あなたが自分の小説を書いているときに、例えば自分の経験を書いているときに、じゃあ自分の経験を書くときに一番やらかす失敗というのは、その時、そのいつ、例えば、経験を書く場合だと一番大きいのがね、中学、高校の時に、のことを書く時に、40代の人、40代、50代、30代、40代、50代にとってみると、中学生、高校生というのは、10年前、20年前、下手すると30年前だったりするんだ。そうすると、様子も違うし、カリキュラも違う。それからあと、他の登場人物、他の登場人物ね、他の登場人物について、その視点者は他の登場人物について関心がないという場合が、関心がないからといって調べなくていいということではなくて、調べるというのは作るということね。例えば、高校の場合だったら、未就学、高校生の場合だったら、例えばその主人公のその生活水準っていうのは、経済状態っていうのは、その両親の経済状態っていうのは直結するので、当然その両親の登場人物の履歴書って作らなきゃいけないよね。だけどもそこら辺の手間を省いてるっていうことは結構あります。そこら辺のところね、視点者の知識や行動というのは、その視点者はあくまでも世界の中の一人であって、その世界全体は著者がちゃんと作っておかないと、その作った曲、世界でないと、よいしょ、ちゃんと作った世界でないと、その登場人物というのは中で、その作品の中で、あなたの作品の中で行動はできないよっていう、そんな話です。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか、役立ったとか思ったら、スーパーサンクスのハートのあのアイコンをクリックして投げ銭してください。チャンネル登録と通知をオンにしてください。この番組では、今さら聞けない小説の疑問などなどなどのテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは